井ろこ島のみんなピンクになれ。おはようございます。パーソナリティ桜井ろこ島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。本日の放送は11月21日、そして再放送の11月28日としてお聞きいただけていることと思います。まだお布団の中でお散歩しながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車で聞いていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの見えていないもの、皆さまざまな違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこの皆違うを知り寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ仲間だよという意味のある ALLY アライ、アライ桜色としてアライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師、酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方をお招きしてたくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日は新井桜色の会となっております。7時までの30分間皆様と楽しい時間をご一緒できたら嬉しいです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。みんなピンクになれ、パーソナリティの桜色小島です。今回は新井桜色の会となっております。今回のゲストはお笑い芸人でありミュージシャン、俳優、異色のエンターテイナーとご本人がおっしゃってくださいと言っていた竹森匠海さんをゲストにお迎えしております。
ちょっとちょっと後半いらない後半いらないですよ小島さん、ありがとうございます。
おはようございます。
おはようございます。いやもう本当オープニング聞いてるだけで朝目覚めたのにまた眠たくなるみたいな
長いって
そんなトーン で、
ね、いやいや
あの声質が
声質が
もうなんかもうね眠りをこう誘うような、
眠りを誘うような
すごい癒されてしまってですね。
ありがとうございます、ね、じゃあそれはお褒めの言葉として受け止めておきます。
もちろんでございます。
ありがとうございます。
いやもうね小島さんがそういう風に言ってとは言われておりませんからねこれ自分の意見として今言いました
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
もう皆さん今のもう始まりあの出だしからお分かりになるように、あのもうねご紹介でもあの言いました、お笑い芸人さん、
そうですね、
さすがつかみは OK って感じですか。
いやつかみは感じですか問いかけるんですねどう感じたんですか小島さん自身が
もうやばいやばい、なんかもう笑いが止まらなくなりそうです。なのでまずはそれでは自己紹介をよろしくお願いします、
はい。ご紹介に預かりました。私竹森匠海と言いましてですね、お笑い芸人アップダウンというコンビの ボケを担当しております。そしてその傍らで2017年からプロのミュージシャンとしても、活動して全国各地で歌を歌ったりしております。そしてもう一つ、俳優としてもですね、日本の歴史を伝える笑いと歌を使って、日本の歴史を伝える二人芝居もですね、5年ほど前からやらせていただいておりますので、俳優としてもですね、活動している異色のエンターテイナーね、
もうなんか俳優ってすごい押しますよね。なんか俳優
いやいやいや、だってそうですよ、やってますからね。
あ、これほらラジオで声しか聞こえないから、ね、すごいイケメンさんなんです違うかいやでも本当に竹村さんかっこいいんですよ。もう本当に皆さん、これまたお写真載せさせていただきますので。
いやいや載せないでくださいよ、ハードル上がりっぱなしじゃないですかそれ。
いやでも本当に素敵な竹森さんで、はい、で私竹森さんとの出会いが、もう多分かれこれ10年まではいかないかなと思うんですけど、ダブルダンチの、関係の方から、はい、ライブに行かないってすごい素敵な歌を歌われる方がいるんだよってお誘いいただいて、最初に聞きに行かせていただいたのが多分もう10年までいかないけどそれぐらい前だったと思うんですよ。
結構前ですよね。
そうです、一番最初のご縁が。
僕がまだその細々とですね、デビューする前にやってたライブに確か来てくださってるんですよ。
そうなんですよ、ね、はい。で、まあ、こちらお話しして大丈夫ということだったのであれなんですけど、もともとつい最近までは吉本興業、
去年まではそうですね、吉本に所属しておりまして、
そうですよね、
はい、退所しましてですね、現在はフリーです
ごいですね、もういろんな活動をされていて、で、まあ、今日その活動の一部を、はい、もう時間が本当に限られているので、あの活動の一部をぜひご紹介させていただきたいなと思って、
ありがとうございます。今
日ゲストに、はい、来ていただいたんですが、
はい、
あのそうなんでしょう、出会いで最初言うと2017年に、はい、あの私がやってるミドルスタジオのオープニングイベントに、はい、来ていただいて
出演させていただきました。
そうなんですよね、もう
だから2017年にプロのミュージシャンとしてデビューしてすぐに出演させていただいてるんですよね。
もうあの皆さんがこうしっとりとした歌を聴きながら、はい、涙されている光景が、もう今でもちゃんと写真残ってるんですけど、
そうですか、
もう竹丸さんの歌を聴くと私もいつもうるうるです。
ありがとうございます、
はい、面白い、喋ると面白いけど歌うともう涙みたいな。
あ、いいですね、もっと言ってください。
本当ね、私今言いながらいいこと言ったって思いました。
いや、あのそれは 思ったことを言わないでくださいいいこと思ったってことを言わないでください心の中で
心の中でね、はい、そうですよね、はい、まあ、そんな感じで、あとはあのうちでやってるダブルダッチ応援事業の、キリンさんと提携してるラッピング、自動販売機が、
自動販売機ですね、
それのデザインを相方の阿部さんに書いていただいたんです。
はい、
もう本当にいろいろご縁の中で、その都度その都度お世話になって、
今日もお仲間ですね、
お仲間ですね、あのもう歌もう話すと止めとなくなるので、はい、ちょっとここら辺で本題に行きたいと思います。はい、はい、で、今本当に素敵な活動をされているんですけども、ちょっとそちらのご紹介も、
あ、はい、まあ、一番最初にも言いましたけど、日本のこの風化させてはいけない、まあ、ちょっと重たい、うんうん、重めのテーマをですね、はい、笑いと歌を使って楽しみながら老若男女にですね伝えるという二人芝居をやっておりまして、戦争のね、特攻隊の話であったり、あとは原爆、
はい、
あとはまあ僕自身が北海道出身なので、うんうん、北海道 あの和人とアイヌの歴史であったりとか、はい、まあ、普通だったらあんまりそこにこう触れない方がいいんじゃないのっていうようなテーマを、あえてですね、ちゃんとそういう、ま、臭いものに蓋してはいけないんじゃないかというふうに思って、うんうん、それをですね笑いと歌で、子供たちでもですね楽しみながらこう、あ、そういう事実があったんだという歴史を伝えるという二人芝居をね、うん、5年前からやっております。はい、
本当にあの桜の木の下で、
桜の下で君とです小島さんは本当に天然でね、ここのスタジオに入ってくる時もねそうね、何丸何号室って押して呼び出しってボタン押さないとピンポンってならないのに、何丸何号室って押してずっと立ってるという、 小島さん呼び出しって押さないとピンポンってなりませんからって言ったらあごめんなさいって言って、ね、5秒ぐらいずっと立ってたんですよね、小島さん。
なんか頭で違うこと考えてると、はい、なんかねダメなんですよね。
いやいやいや、もうそこがいいとこですからね。
はい、褒めていただいたということで、
はい、
はい、そうなんです。
桜の下で君とという、
はい、
はい、作品をやっております。
見させていただきました。
もう初演に見に来ていただいてますね。
娘と一緒に、もう涙涙でした。
今もう5年目に突入してるんで、
うん、もう5年も経つんですか。
そうです。5年前にやった時は本当にもう作りたての頃ですから、もうそっから要は発信をし始めたっていう頃なので、まだその全然ね広まってはなかったですけど、今現在は芸術鑑賞会とかね、学校の平和授業とかで取り上げていただけたりとかするようになってきてですね、実はAmazonプライム用の映像化も決まっておりまして、来年にはおそらく Amazon プライムで配信される予定になっている、まあ、作品なんですけどね。
すごいですよね。もうこれこうありました、いろんなここにその来るまでに、
はい、
いろんな葛藤とか、
はい、
ありましたか。
いやそりゃやっぱりね、周りからはいやそれ特攻隊をテーマにお笑いでそんなのやっていいのかっていうような、もうやめろそんなことはみたいな、やっぱりいろいろな、まあ、非難といいますかね、まあ、助言といいますか、そういうのは周りからいっぱいいただきまして、いやそれでもやっぱりね、いいところだけをねこう見ててもやっぱり人間ダメになってしまうんじゃないかなというふうに、こういう辛い現実も過去にはあったんだっていうことをやっぱりちゃんと伝えるものがなきゃいけないなというふうに思って、
そうですよね。
でやっぱりね、主婦の方々とかは、戦争ものって言ったらちょっと怖いから見れないっていう方も結構多いんですよ。なので笑いと歌を使えば見れるんじゃないかと思ってですね、取り組んでみたら、思っていた通りですね、そういう主婦の方々であったり、あとは本当に小学校中学校高校ぐらいの子たちもですね、笑いの部分では笑って、でこうちゃんとこう、史実を伝える部分では真剣に耳を傾けて目を見開いて、見てくれてる姿を見てですね、やっぱこれはずっと続けていかないといけない活動だなというふうに思ってですね、まあ、それで去年ね、吉本をちょっとこう辞めて地に足つけて、教育を念頭に置いたエンターテインメントっていうのを追求しようと思って今現在に至るんですけどね、はい、
ですよね。なんかやっぱり結構周り、今私の周りの方でもなんだろう、温めていたというか夢をこう現実にし始めてる人が多いんですよね。
そうですか、
はいはい、そうなんですよ。なんか皆さんパワフルだなと思って、
小島さんもね夢叶えてるじゃないですか。
こうありがとうございます。
ラジオのパーソナリティ ね、
本当になんかねこんなの始めちゃって、もう子供たち飽きられてますけどもう母親自由人になっちゃって羽生えてどっか行っちゃういつもみたいな。
いやでもいいじゃないですか、やっぱりお母さんが輝くとね、家族はもうみんなやっぱ明るくなりますから。
そうですよね、はい、なんかやっぱりこうねこう子どもたち その自殺率がやっぱり一番、はい、自殺率が一番高いって言われている中で、
今現在
そうなんですよ、なんか大人がなんかかっこいい背中を見せるというか、なんかまあ、かっこつけるとかじゃないんですけど、なんか自分もありのままで生きてるなんか楽しんでる大人たち、どんな、ね、はい、いろんな苦しいこともあるけど、いろんなこと抱えていたりもするけど、なんか生きることを楽しんでるみたいなのをこう子どもたちに見せてあげて、子どもたちもなんかこうね、はい、夢とか希望とか持てたらいいなって思ったりしますね。
そうですよね、やっぱり子どもたちにとっては、まあ、自分たち その行く末が大人ですからね、はい、
そうですよね。
その大人がやっぱりキラキラ輝いてなかったら、いや自分たちの将来、楽しい未来はあるのかってやっぱり疲弊してしまいますからね。
確かに、
はい、
はい、 もうね本当にいつも時間があっという間に過ぎてしまうっていうんです。もう竹森さんと話すのも1時間番組くらいにしたいぐらいですね。なんかねほら PA さんうんうんって言って、
ね、それはおそらく小島さんがお金を払えば放送時間は伸びるんじゃないですか。放送時間伸び
る、で今日は実はもう今俳優である竹森さんのお話ありましたが、もうミュージシャンとしても、
はい、
本当に私いつも聞きながらうるうると涙を流してしまうすごく素敵な作詞作曲自分にされていて、
はい、
歌われていて、もうせっかくなので聞いてほしい、皆さんに聞いてほしいと思って、
はい、
最後にエンディングに行く前にどうしても歌ってほしいと思って無茶ぶりでお願いしてあるので、
ね、小島さんのギターを持ってきてくれてね、
はい、私のマイギタージェームス君持ってきました。
その小島さんのギターで、
はい、
もう最後にじゃあ歌をさせていただきます。
そうなんです、その枠をちゃんと取りたいので、はい、今日はちゃんとしっかり見ながら進めたいと思います。
時間をね、時計をね、
はい、はい、なのでここで一回ジングル挟んで後半に行きたいと思います。
トークライブラジオ夢の種。
はい、それでは後半は、今後こんなことをやってみたいとか、なんか夢とか何かありますか？
そうですね、この日本人として、やっぱり先人の思いとか心っていうのをやっぱり伝えていくってことが、まあ、自分の使命でもあるなというふうに思っているので、
はい、
ずっとですね、続けていこうと思ってるんです、その歴史を伝えるっていう活動は、はい、でやっぱり若い世代にやっぱりたくさん見てもらいたいので、もっともっとその芸術鑑賞会であったり、いろんな自治体さんに、呼んでいただいたり、そういったなんていうんですかね、こうチケットを買って見に行くというよりは、これは授業の一環として、見なきゃダメだよっていうふうに、していきたいんですね。この
いいですね、
桜の下で君とという作品であったりね、はい、他のあと2つあるんですけどね、はい、それはまずやっていきたいっていうことと、
はい、
あとはまあミュージシャンとしてですね、実は今 CD をですね、
はいはい、
制作中なんですよ、
はい、
でこれが実は郷ひろみさんのバックバンドの皆さんが、
はいはい、
いやたけちゃんの歌いいねというふうに言ってくださって、実はその郷ひろみバンドの皆さんと制作中なんですよ。
すごい。
で来年、はい、来年の1月の14日に、はい、今のところ発売予定で、
はい、
ワンマンライブをですね1月の14日に
1月の14日に
やろうかなと思っていまして、
はい、
場所が、
はい、
札幌なんですね。
あれあれ札幌まで行きますじゃん。
札幌、うん、
行きます。
本当ですか、
はい、
札幌の来たらという、
うーん、
クラシックホールなんですよ。これがまた札幌ではちょっとね、由緒正しいクラシックホールなんですけど、そこで郷ひろみバンドを引っ提げて、
すご
い。あと今のところ、門松俊樹さんのコーラスの方々もちょっと応援に駆けつけてくれそうな感じなので、
はい、ええ、
その日ばかりは僕が郷ひろみさんになるというですね
違う違う違う、
日本っていうね、
いやいやいや、
ジャパンじゃなくてね、
足上がりますか、
え、
足上がりますか、
あ、足上がんないとダメですか
郷ひろみさんっていうとね、なんか足ガッて上がるイメージが、
まあそうですよね、
そうですね、
まあでも本当に熱はもうめちゃめちゃありますからね
熱い思いがたくさんある、
はい、
ありますよね、
はい、
もう竹森さんはやっぱり北海道ご出身なので、
はい、
やっぱ今結構北海道での活動が多いかなと思うんですけど、
まあ、そうですね、うんうん、北海道で、まあ、ラジオ番組もやらせていただいたりとか、
はい、
あとはそういう二人芝居をこう自治体の方々にこう呼んでいただけるっていうのはやっぱり北海道が今のところ一番多いんですよね、
はい、
その次にまあ九州、
うんうんうん、
まあ、九州にはその特攻隊の基地がたくさんあった場所でもあるので、
はい、
非常にこう応援していただけてるんですけどね。でもやっぱりこの関東、
はい、
この横浜界隈でもですね、
うん、
ぜひとも来年、
うんうん、
何かしらやりたいなっていうふうに思っていて、
うん、
今現在動いてるところではあります。
なんかうちでもお願いしたいっていう人は、
はい、
どういうふうになんかあれですか、あ、こう ご連絡っていうの
は、ですね、アップダウンエンターテイメントっていうふうに検索していただけると、
はいはい、
我々アップダウンのホームページが、うん、ございますので、
はいはい、
そこに我々の活動の内容であったりとか、うん、あとは、お問い合わせフォームみたいなのもありますので、
うんうん
うん、ぜひともそちらの、ホームページ、うん、一度見ていただけたらなと思っております。
はい、わ、はい、かりました。あのまたこれ、ちょっと作業が追いついてないんですが、いつもあの収録が終わると、あの桜色のホームページにバックナンバー載せさせていただいて、はい、ちょっとブログも書かせていただくんですけど、ちょっと今ストップしちゃってるので、
はい、
あのちゃんとあの書くときにはそちらの、ことも載せさせて、お問い合わせこちらみたいな感じで載せさせていただけたればと思います。はい、はい、それではちょっと時間がまた足りなくなっちゃうときないので、
はい、
せっかくの あとなんかキンキンで、あ、これ放送が11月の10、2週3週目4週目になるんですけど、
はい、
なんかそこら辺キンキンでなんか、
横浜近辺ですか。
そうですね、
あ、11月の26日に、
うんうん、
あります。ですね、ちょっとあの僕の頭の中に今その情報がない
了解
ということで、
はい、
ホームページの方をですね見ていただければ、
分かりました
、情報が載っているということなので、
了解です。
はい、
はい、
じゃあ1曲歌いますか。
はい、はい、
これもあの今度 あのニューアルバムに入れようと思っている1曲なんですけど、うん、
はい、
まあなんていうんですかね、こう辛いことがあっても、
うん、
夕日とか見ると、うん、綺麗な景色とか見るとなんかすっ飛んじゃうというか、
はいはい、
やっぱり日本人ってそういう風情とか、うん、
はい、
もう情緒にやっぱ心が動かされる生き物、民族なんじゃないかなというふうに思ってて、うん、
はい、
まあ今ねこういろいろ世の中なんかもう激動の時代じゃないですか、うん、やっぱりこの目の前にこう希望を抱けない、見出せないような、
はい、
ね、心が疲弊してしまってる人たちも中にはいるんじゃないかなというふうに思ってですね、あの本当の幸せって何ですかっていう、まあ、歌をですね、ま、
聞きながら泣いちゃいそう、
作ったんで、
はい、
そちらを聞いていただけたらなと思います。
はい、
黄昏色の街は綺麗で、手をつなぎ家路につく長い影、揺れるブランコまた明日ねと、置き去りのシャベルは悲しそうに、飯の匂いが風に流れて、カレーの口になってルルルルル、でもうちのご飯はイカの煮物で、子供の頃の僕はタコの口、心に戻りたいとは思わないが、あの頃の気持ちを忘れたくはないのです。ふと気づけば変わり果てた街並みに涙あふれる、神様教えて、本当の幸せって何ですか。神様教えて、今の僕は間違ってはいませんか。歩き始めて、あなたと出会って、そして結ばれて、雨が 降ろうと風が吹こうと黙ってついてきてくれて本当にありがとう。世の中のためになれるとは思わないが、あなたのためにはなれる男になりたいのです。ふと気づけば晴れ渡る空見上げて涙あふれる。神様教えて、本当の幸せってこれでしょうか。神様教えて、僕は僕のままでいいのでしょうか。様教えて、本当の幸せって何ですか。神様お願い、誰もが幸せでありますように、誰もが幸せになれますように。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと間違えてしまいました途中ね一瞬
いやなんかうるうる来ちゃいますよね。もう今 PA さんと見つめ合っちゃいました。なんか私本当にいつも竹森さんの歌聞くと、はい、もう本当にうるうるで、もう竹森さんなんだろう、もうなんだろう、もうそのものが出てますよね。もう
はい、はい、ありがとうございます。
もうちょっと今なんか本当に感動しすぎてなんか泣くのこらえてたんであれなんですけど、はい、いかがでしたでしょうか。今日ゲスト来ていただきましてありがとうございます。
いやもう本当にもうお仲間ですね。
お仲間です
という感じで、
はい、
いやもう楽しくですね、はい、あっという間の時間を過ごさせていただきました。
ありがとうございました、
はい、
もうねまだまだ私も慣れないので、あのちょっとやりづらかったかなと思うんですが、もうねラジオ番組慣れてらっしゃるので。
そうですね、
本当にそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうなんかもうちょっとお任せした感じで今日はやらせていただきました、は
い、いやいやそんなことないですよ。
ありがとうございます。
もう引っ張っていっていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。はい。はい、ですね、いつもとちょっと違う形でエンディングに行っておりますが、はい。本日も朝6時半からお聞きいただきましてありがとうございました。本日は、俳優であり、違うお笑い芸人でありミュージシャンであり俳優異色のエンターテイナーの竹森拓海さんをお迎えしてお送りいたしました。今回の、収録も放送が終わりましたら araisakuraero.com のホームページの方にバックナンバーとして載せさせていただきます、ブログも書かせていただいて、そちらで今回のいろんな情報もあのホームページの情報など竹森さんのアップダウンさんのホームページの情報なども載せさせていただきますので、そちらも、ぜひぜひご覧いただければと思います。それでは最後に小島のお守りの言葉をお届けしたいと思います、
はい、
まだですよまだですよ、はい、お守りの言葉いつもの、いきたいと思います。大丈夫、自分を信じて今日も良き日となりますように。それでは皆さんご一緒に、
みんなピンクになれ。
ありがとうございました。来週も火曜日朝6時半にお待ちしております。
来年の夏も一緒だよ。私が次は愛の光であなたを照らすから、届いて ますか。